県の地中から本日からアドベント高断節を迎えております。対抗節を迎えております。このような中で私たちはイエス・キリストの生誕を覚え、また御子を私のところにお使わしになるまで私たちを尽くしみ愛しておられる神様に心をさらに深く知りたいと願っております。どうぞ御言葉の学びや、あるいはさまざまな読書や、あるいは交わりの中で、この年も私たちの主イエス・キリストの降誕を覚え、そのことを通してなされた神様の御業に感謝し賛美し、そして私たちの信仰がまた一歩成長するように導いてくださいますようお願いいたします。今日の礼拝をそのように用いてください。また西谷教会のすべての行事を哀れに変えてください。特にこの地域にクリスマスにあたって福音をさらに述べ伝えたいと願っております。この計画企てを祝福し、この機会にまた教会と結びつく人をお与えくださいますようにお願いをいたします。今日もこの礼拝に出席することができない兄弟姉妹たちのことを覚えておりますが、どうかそのところどころで御言葉の豊かなあふれるばかりの恵みに預かることができますようにお迎えみください。また私たちもその人たちのために祈り続けることができるようお導きください。この時時同じをして持たれております主教会の礼拝、私たちの枝教会であります伊丹教会、また日本キリスト改革派教会、そして全世界にありますキリストを信ずる教会の上に神様の豊かな憐れみをお示しください。特に戦乱、内乱、あるいは飢餓、天災、人災で苦しんでおりますキリストを信じる群れをあなたは今日も守り、助け、導いてくださいますように心からお願いをいたします。辞める方や年老いております方、あるいは体の不自由さを覚えております方、あるいは心に重荷を覚えております方、それぞれのところで、また旅の途中にあります兄弟姉妹たち、神様がそのところで癒しの御手を差し伸べ、また助けの御手を差し伸べ、回復の道をお示しくださいますようお願いをいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今日はヨハネによる福音書第19章38節から42節までを朗読いたします。ヨハネによる福音書第19章38節から42節までです。新教大学聖書によりますと、新約聖書208ページです。それは朗読をいたします。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天の布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。 十字架について記すヨハネの記事は19章37節で終わり、28節以下はキリストの葬りについて記されています。イエス・キリストの死で終わりではなくて、その後に葬りの記事が付けられていることにまず注目したいと思います。葬りの記事はイエスが死んだ後の残りの記事ではありません。葬りについて時代とともにいろいろな考え方があり、受け止め方があるので、葬りについての考え方が皆さんも様々だと思います。ある人は葬りなどその人生の終わりの付け足しであるかのように思っておられる方が、そういう傾向が強くなってきているのかもしれません。人生は死で終わりである、後の葬りなどそれはもう単なる付け足しに過ぎないんだと、そのように、葬りについてあまり意味を満たさない、それは今日の傾向であるかもしれません。ですから葬りなどしない方がいいと、こういうふうに考える人も出てきますし、そんなものはどうでもいい、してもいいし、しなくてもいいという程度にしか考えられない方も出てきていると思います。しかしイエス・キリストの時代のユダヤ人は葬りをそうは考えませんでした。そしてキリスト教徒も葬りをおろそかに考えることはできない者たちであるということを申し上げたいと思っております。それは大変意味のあるものとして受け止めていましたし、受け止めなければなりません。イエス・キリストの葬りについて同じことが言えるわけでありまして、それはどうでもよい、忘れられてもいい、そういう軽い意味しか持たないものではありませんでした。使徒信条を思い返してください。クリスチャンもキリストの葬りを決して軽く見てはおりません。使徒信条の中でキリストの葬りはいつも礼拝のために唱えております。それは習慣上唱えているのではなくて、死にて葬られ、この言葉はその他の項目と並んで一つ重要な位置を占めております。葬られるということがすっぽり落ちているということはありません。キリスト教会、これはキリストの葬りについての意味をそこから豊かに広く深く学んできたことをお示しております。今日はそのイエス・キリストの葬りの意義について語っていきたいと願っております。そしてそのことを通して私たち自身の葬りについての考え方をもう一度確認したいと思っております。キリストの葬りについては今申しましたように38節から42節に記されております。聖書でいう葬りとは、まずここで申し上げたいことは遺体の葬りのことであります。私たちは葬りと申しますと、その前に行える式、葬式のことをすぐに念頭に浮かべまして、そして葬りのことはあんまり念頭にない。それが多くの日本人の、そしてキリスト教徒にも入り込んできている考え方ではないかと思います。実際日本では葬りは火葬という形で行われるんですけども、あまり関わることがありません。もうそれは火葬場の職員の手に渡してしまえば、あとはもう何もなくて、そして遺骨を拾うということだけが残っている。これが 多くの場合日本人がする葬りであります。ですから葬式の方には多大のエネルギーが注がれます。エネルギーだけでなくって費用も、葬式のためにはたくさんのお金が用いられるんですけども、遺体の葬りについてはほとんど関心も寄せられないというのが日本人の考え方であるかもわかりませんけども、聖書の見方によりますと遺体を葬ることが葬りなのです。葬りについては、これ以上申し上げません。ただ丁重な葬りが行われたということに注目したいと思っております。イエス・キリストは限られた条件の中で大変丁寧に葬られたことがわかります。限られたと申しましたが、それは時間的に限られておりました。先週も申し上げましたけれども、一日はユダヤ人の習慣では日没から日没、キリストが十字架につけられたのは金曜日の午後ですから、間もなく日没が来る、金曜日が間もなく終わる、翌日は土曜日、安息日であって、しかもそれは特別な安息日、つまり追越祭が行われる安息日でありました。ですから時間が限られている中で、安息日になりますと何もできなくなります。ですから時間が限られている中での葬りとなってしまっております。もう一つ限られているということは、葬りの担い手がいなくなっているということでした。キリストの弟子たちは一人を除いて皆逃げ去ってしまいました。残っておりましたのは一人の愛するキリストが愛された弟子と、そしてガリラヤから一緒に来た女性たちでありました。その上難問がありました。当時ローマ帝国は囚人の遺体は野ざらしにする、つまり見せ物にするという方針がありまして、遺体を取り寄せるためにはポンティオ・ピラトの許可が必要でありました。そういうポンティオ・ピラトと交渉することのできる人は今は誰もおりません。ところが聖書に記しておりますように、そこに思いがけない人物が二人登場いたします。アリマタヤのヨセフという人物とニコデモという、この二人の人物がそこで登場いたします。アリマタのヨセフについてはヨハネ福音書だけでなくてマタイ・マルコ・ルカにも出てくるんですけれども、ここだけ登場するのでありまして、急に現れてきたような感じもいたします。ヨセフはイエス・キリストの弟子でありながらそのことを隠していた、これが38節に記されている事柄でありますけれども、いつイエス・キリストの弟子になったかは全然記されておりません。マタイ・マルコ・ルカ福音書から見ますと、彼は身分の高い議員で裕福な金持ちであった。ルカは善良で正しい人であった。同僚たちの決議には賛成していなかったと記されておりますけれども、彼はそういう意味では身分が、育ちがよく身分が高く裕福で、そしてしかも性格は善良で正しい人であったといいますから、そういう意味では評価されなければなりませんけれども、イエス・キリストに対しては弟子ではあったけれども、つまりイエス・キリストの言ったことを受け入れてはいたけれども、それを隠していた。そういう意味ではキリスト信者の目からすれば、どこか卑怯者、小心者、このように評価されるかもしれません。 つまり社会的には大変認知されている、社会的には認められている人物ではありましたけれども、信仰という面からすればおじけづいて、そして勇気のない、そういう人物だと、このように見ることができるかもしれません。この点ニコデモもそうでありまして、彼は三章でも登場いたしますけれども、その時はイエス・キリストのところに夜密かにやってきて、そして質問をした、やり取りをした、天国についてやり取りをしたということが記されております。夜やってくるということは人目をはばかってということであります。そしてその後ニコデモはもう一度登場いたしますけれども、しかしその時も密かにですね、イエス・キリストの弟子であるということを隠していて、そして他の寺人たちには同調しなかったと。寺人には参加したけれども、自分の立場を明確にして寺人に参加したわけではないということが記されておりました。このように人の目をはばかるということでは、有股のヨセフと共通していると申し上げなければなりません。実際ニコデモの輩という言い方がキリスト教会の歴史の中で何度も出てまいります。ニコデモの輩というのは、特にこれは宗教改革時代に登場する言い方なんですけれども、カトリック教会にとどまりながら内心はプロテスタント信仰に同調する、つまり自分の信仰を隠しながらカトリック教会のミサに参加したり、カトリック教会の、献金と申しましょうか、そういうことに参加したり、時にはカトリックの兵士として軍人として戦いに参加してプロテスタントと戦うということまでやったような、そういう人々をプロテスタントの方からはニコデモの輩から、つまり自分の信仰を隠しておいて表面的にはカトリックの振る舞いをするような連中ですから、そういう意味ではニコデモというのはですね、いい意味で使われてはいないんですけれども、しかしそうであったかどうか、これは聖書を読んでいけば別問題ですね。有股のヨセフ、彼はポンティオピラトのところに行ってイエス・キリストの遺体を引き取る許可をもらっております。これは勇気ある行動ですね。そしてニコデモは、それはイエス・キリストの遺体を葬るときに大変高価な香料を100リットラ、まあ大変これ量が多いのですけれども、天布で遺体を包むときにその天布の下にその香料をその差し込んでいくのですけれども、それにしては大変な量であります。こういう行動はこれは誰の目にも目立つことですね。小さな壺に入れてくるんじゃありません。おそらく多くの自分のその身内の者たち、あるいはそれは奴隷であったかわかりませんが、連れてこなければできないことです。イエス・キリストの遺体に天布を塗るというのは、天布を巻いてですね、そこに香料を塗りつけるというこの行動は、一人ではとても時間がかかります。時間は夕闇が迫っているわけですから、ですからたくさんの、もう時間がありません。ニコデモはおそらく彼一人で来たのではなくて、多くの自分の仲間を、あるいは自分の部下たちを連れてきたに違いありません。それは注目にさらされること、つまり他の人の目に留まることです。有股のヨセフ、いわゆるニコデモ、 彼らはそれまでは自分の信仰を隠して、そして表面上は全然キリストと関係のない態度をとっていたのですけれども、イエス・キリストの葬りの時にはこの一見今まで信仰の弱い疑い深いそういう人をが用いられているということに私たちは注目し、そしてある意味で驚きさえ感じます。イエス・キリストの葬りの時にただたまたまこの二人が動いたというのでは、私はもちろんそうではないと思います。この二人はイエス・キリストのもちろん十字架の場面は知っていたでありましょうけれども、特に葬りの時に心を動かされて、それまでは信仰を公にしなかったんですけど、今やその信仰を公にするあるきっかけを、それは当然キリストの葬りの意味を彼らがどれだけ確かに明確に悟ったかは分かりませんけれども、ある程度キリストの葬りについて分かったからこのような行動に出たのだと思います。曖昧な信仰しか持てない、あるいはその信仰を内側に隠して表面に表さない、ある意味で卑怯な、あるいは臆病な、そういう人を奮い立たせるような何かがイエス・キリストの葬りの中に意味されている、隠されているということを私たちは知らなければならないのではないでしょうか。ではそれは何であるのかということをその申し上げていかなければならないと思います。でその前にですね、この二人がしたことは大変低調な葬りでありました。まず有馬田のヨセフがしたことはポンテオピラトに遺体を引き取るように許可を求めたというだけではなくて、彼自身が持っておりました新しい墓にイエス・キリストの遺体を葬ります。遺体などそんなものはもう放っておけばいつの間にか土に変えてしまう、大した意味のないものだというのではなくて、アリマタのヨセフは自分の、そして誰もまだ葬られていることのない新しい墓にイエス・キリストの遺体を葬ろうとしております。アリマタのヨセフにとっては最大限イエス・キリストの遺体に丁重な思いを持って、ごめんなさい、丁重に葬っております。死んだものはですね、それはもう単なる抜け殻だから、だから何の価値もない、そんなものはどうでもいいことだという考え方は全然違う考え方を有馬田のヨセフは示しております。自分のです、それは自分の家族、そして自分自身のために作った墓だったと思いますけれども、その墓にまずイエス・キリストを葬るということは、イエス・キリストの遺体に対して丁重に葬るということをしている、そしてそれは誰もまだ葬られたことのない、まあ、いわば中古の墓ではなくて新しい墓を、墓にイエス・キリストの遺体を葬っております。それは最も大事なものとしてキリストの遺体を扱っているということを表しているのではないでしょうか。またニコデモ、天布をくるくる巻いて、そしてその下に香料を吸い込んでいくというのは当時の習慣であったと書いてありますけれども、しかし量が多すぎます。ニコデモもその量を多くすることによって、 そしてそれではですね、一人じゃなくて何にも必要だと、そのように当然推測できるわけですから、まあ、時間も限られ、そして天野にたくさんの香料をすり込むとなれば一人ではとてもできません。ですからたくさんの人をそこに、できるだけ彼が集められる人を連れてきてこの行動を取ったのでありましょう。これまた当然のことながら丁重な大無理をしようとしております。この二人がしようとしたことはイエス・キリストに誠に丁重な大無理の仕方をしているということだと思います。なぜこのような行動を二人に起こさせたのかということであります。イエス・キリストの遺体は決して手荒なことはされませんでした。それはイエス・キリストの遺体そのものがもちろんその価値があると申しましょうか、縄張りにしてはならないということではありましょうけれども、しかしこのことはこの二人に大きな心の変化があったからだと思います。なぜ彼らに心の変化が起きたのか、まず考えられますことはイエス・キリストの十字架が彼らを動かす何かがあったのでありましょう。それはですね、キリストの十字架の苦しみが、それは旧約聖書の中にあるさまざまな言葉、御言葉の成就であると読み取ったのでありましょう。それを先週もお話しいたしました。一つは、追腰の子羊の骨を折ってはならないという御言葉がイエス・キリストの十字架において成就しました。それはイエス・キリストが誠に私の災いを通り過ぎさせる、災いというのは滅びのことです。あるいは永遠の滅びのことです。それを過ぎ去らせる追腰の子羊であるということをこの二人は読み取ったのかもしれません。あるいはイザヤ書53章に記載ておりますコナンのしもべそのものをキリストが歩まれた、あるいは実現されたということをそこに読み取ったのかもしれません。弱く勇気もなく力もないと思われておりますイエス・キリストの死に神様の大いなる御業が実現しているということを読み取って、あるいはそれを悟ってこのように行動、このような行動に出たのかもしれません。ニコデモには三章のところで新しく生まれなければ神の国に入れないとこのようにキリストはおっしゃいました。彼はその言葉を思い出していたのかもしれません。新しく生まれなければ神の国に入ることができない。イエス・キリスト自身が神の国にまず先頭を切って入られたのだとすれば、イエス・キリストは新しく生まれるべきお方である。新しく生まれる、それはですね、ただ魂が新しくなったのではなるのではありません。イエス・キリストの身体が新しく生まれ変わる、つまり蘇るということとニコデモは結びつける、それは可能であると思います。イエス・キリストご自身がおっしゃった通りに、イエス・キリストがまず先頭を切って、その身体が新しく生まれ変わって、そして栄光の神の国にまず入られた。つまりキリストの十字架の意味だけではなくて、キリストのが体はよみがえるであろうこのような希望を持って彼らは イエス・キリストの遺体に接している、このように言うことができるんだと。終わりの日には必ずそのことが起きるという希望を抱いてイエス・キリストの遺体を丁重に葬った。遺体なんてそれはもう単なる抜け殻のような空っぽで何の意味もないというのではなくて、イエス・キリストの遺体こそ最初によみがえるべき、死から命に移るべき身体であるということを彼らはイエス・キリストの遺体に見出したんだと、このように考えていいんだと思います。ですから彼らは丁重にイエス・キリストの遺体を葬った。今申し上げますことは一つ訂正しなければならないんですね。彼らは終わりの日にキリストの体が蘇るということを信じて希望を持って葬ったのだろうと思いますけど、でもキリストの復活は3日後に起きたわけですね。だからそういう意味ではアリマタのヨセフもニコデモも見込み違いをしたかもわかりませんが、しかし一つだけ信じたと思います。キリストの遺体はよみがえる、そのことを彼らはイエス・キリストの遺体に希望を持ったからこのように丁重に思った。あとはどうでもいい、遺体なんてどっかに放ってしまえばそれでいいんだというような考え方は全然しておりませんね。もちろん丁重に葬ることは、それは当時のユダヤ人の習慣でありまして、私たちの考え方はこのような観念から徐々に薄れてきております。そして盛大な葬儀式が行われまして、遺体の方には関心が寄せられないというのは先ほど申し上げました通りです。つい葬儀式自身が変わってまいりまして、死んだ人の偉業を称える場所になりますね。国葬なんていうのはその典型的な例じゃないでしょうか。国家が、政府が主催して葬りをする、儀式を行う、でそこでなされることはその亡くなった方の働きを称え、賛美し、偉業を称える場となる。多かれ少なかれ葬儀にはそういうことが行われるわけですね。だから私たちの教会では葬儀式の時に弔辞というものをできるだけしないようにしておりますのはですね、死んだ人を称える場所になりかねないからです。何々君、君はこんなすごいことをしたということをですね、出席者に公にする披露するような場所になっているからです。そして盛大な式をすることによって何のためにするかというと、その家族が大変力を持っている家族であるということを見せびらかすというと悪いですけども、それを見せるためになってきてしまいかねないわけですね。それはですね、本来葬りというそのことが周辺のところに力がいってしまって、葬りそのものが私たちの関心事から薄れている現在人の、だからそういうことをするということをですね、それはもう今日の当たり前のことでありまして、誰も不思議には思わないわけです。ギリシャ人も葬儀については一つの考え方を持っておりました。彼は霊魂不滅説という立場でありまして、肉体は汚れた卑しいもの、こういうふうに考えておりましたですね。ですからこれがですね、いつの間にか日本人の中に入り込んできているわけです。霊魂さえあればその肉体というのはもう大事にしなくてもいい、むしろ肉体遺体というのは汚れたものだと、まあ、そんなものはできるだけ関わりを持たないのがいい。でこのようにですね、葬りというものについて私たちはついつい一番大切なもの意味を見忘れてしまっているのかもしれません。 でも先ほどから申し上げました、葬りというのは遺体を葬ることです。そしてキリストの遺体は丁重に葬られました。なぜか、なぜならばその体は復活するべき体であるからです。ですから葬儀というのは家族の務めというものにとどまるものではありません。私は最近の流れは家族葬というものに大変今はですね、まあそれはもう今はだんだんだんだんそれが主流になりつつあります。その小規模の葬儀場がですね、経営として成り立ってきている、まあ、そのためだと思います。でも家族葬というのは家族だけで葬式をしたいと、そういうふうに考えられると私はその考えにはとても賛成できません。やっぱりそこには家族だけでなくて教会員も加わって一緒に葬りをすべきだと思っています。なぜならばそこで私たちが思い起こすべきは、それはですね、キリストの復活に預かる希望を改めてみんなで再確認する。まだそれを信じることができない人にはこういう神様の素晴らしい御業がきっとなされるということをみんなで共有する。これが葬りの場所で起こることだと思います。最近ですね、改革教会の説教でも葬儀説教でも個人のことを語るのに大半を使いまして、まあ、聖書の話はほんの付け足しというようなことが起こりつつあります。それはですね、この世の考え方がキリスト教会の、しかも改革教会の葬儀に入り込んできているのではないかと思うんですね。私は決してそうは思いません。葬儀式の説教は、それは1から10まで徹底的にキリストの復活を語り、そして信じております私たちがそのキリストの復活に預かるなという希望を語ることだと思っております。そしてそれを聞いた人々が、そうだそうだと、本当に私たちの死はそれで終わりではない、この体が確かにキリストと共によみがえる日がある、その時には私たちはもうシミも傷もない新しい体にされてよみがえるのだという希望を抱く、あるいはそのような希望を共有する、これが葬儀の場所だと思っております。ですから私はそれがどんな葬儀でありましても、そこでもし御言葉を語れと言われれば復活を語る、この私の思いは変えるつもりはありません。とにかく今申し上げましたように、有馬太のヨセフ、あるいはニコデモがなぜこんな丁重な葬りをしたのか、その意味は分かっていただけたと思います。繰り返して申します、彼らはイエスの遺体が葬られてそれでおしまいと思ったのではなくて、よみがえるということを信じたから、希望を持ったから、あのように丁重に葬ったから、そのようにしか私は思えないんですね。でないと、あの卑怯者、あるいはおじけづいて自分の信仰をやらさない者が、どうしてポントヨピラトの前に堂々とで、そして衆目みんなの目にさらすようにイエス・キリストの至る葬りに行ったのか、その理由がわからなくなると思います。私たちもイエス・キリストの復活、そのことに希望を抱かないならば葬りは何の意味もありません。そして私自身の葬りについても十分な意味を見失ってしまうことになるでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はイエス・キリストの葬りについて学びました。最近私たちは世の動きのことにを見ますとき、教会もその動きに流されてしまいまして、葬りが何か 個人の偉業を称える場所になってしまうことがございますけれども、本来葬りはイエス・キリストの活のように、蘇りの体のように、私たちもまたこのくすべき体がたとえ死んだとしても蘇るであろうという希望を抱かされる大切な場所であることを今日も覚えます。どうぞキリストの葬りを覚える度ごとに、アリマタのヨセフや、あるいはニコデモがなぜあんなにも心を代わりをしたのかを覚えつつ、彼らがイエス・キリストの葬られた体に何を望んだかを思い起こしながら、そこでなされるべき神様の大いなる御業を覚えて、それが私たちのうちにもまた起こるという望みを抱いて、これから起こるでありましょう。私の人生の最後について、いろいろとこれからも考え続けることができますように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。